伝道者の書9章1節から10節をお読みいたします。誠に私はこの一切を心に留め、このことを全てを調べた。正しい人も知恵のある者も、彼らの働きも神の御手の中にある。彼らの前にある全てのものが、それが愛なのか憎しみなのか人にはわからない。全てのことは全ての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも悪人にも同様で、誓う者にも誓うのを忘れる者にも恐れる者にも同様だ。日の下で行われること全てのうちで最も悪いことは、同じ結末が全ての人に望むということ。その上、人の体の心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。しかし人にはよりどころがある。生けるものを全てのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子にもに勝るのだ。生きているものは自分が死ぬことを知っているが、死んだものは何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、まことに呼び名さえも忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、日の下で行われることをすべてにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分はない。神の御手にある人生と題します。
10までだよ。
あ、
10まで。
あ、ごめんなさい。さあ、あなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの技を喜んでおられる。いつもあなたは白い衣を着よ。頭には油を絶やしてはならない。あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがいい。彼女はあなたの虚しい日々の間、日の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に火の下でするロークから受けるあなたの分なのだ。あなたの手が成し得ると分かったことは、すべて自分の力でそれをせよ。あなたが行こうとしている黄泉には、技も道理も知識も知恵もないからだ。神の御手にある人生と題して、中城小学教団に選挙していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
8月の第1の手術です。本当に暑いですね。もうね、もう歩いてると溶けちゃいそうですね。あの、外国ですけども、あのフランスやスペインでこの山火事が起きるくらい暑いんですね。そしてこの猛暑が続くあの中で、また熊本で地震が起きました。この熊本の地震は10年前、私もその前に熊本城を見に行ったんですけれども、起きました。今年も続けて起きたんですね、10年おいてですけれども。本当に何が起きるか、これからもわからないですけれども、そしてさらにあの台風13号が来ているという話を聞いております。大変です。本当にこれからこの台風、暑さ、本当に体が持たないの気持ちですね。ですから皆様は この暑さに負けないように体調管理をお願いしたいと思います。今日は伝道者の書9章1節から10節を中心に、神の御手の中にある人生と題してお話をさせていただきます。人生は不可解なことが多く、いろいろなことがあります。その人はその時の中で頑張り過ごします。それぞれの人生は命のここに、それぞれの人生はここに人の命があり、そこにまた出会いがあります。そして人生は流れていきます。今日はジブリ音楽を聴きたいと思います。ジブリ音楽では人の人生はいつも何度でも失われていきますが、何度も失われつまずいても、歌ではその度人はただ青い空の青さを知る、果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱けると歌われる。その都度立ち上がり、やり直す力をもらいながら歩み続けると、ジブリ音楽のいつも何度でもを聞いてみたいと思います。お願いします。 神はどんな人間にもいつもどこでも導いてくださっています。今日の神の御手の中にある人生は、人間の傲慢さを取り上げて、現実にこの目に映る人間の身勝手な思いと行いからの解放を人は願いながら、神にふさわしく生きるにはどうするかを今日の聖書箇所から聞き学びたいと思います。一言お祈りします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。主が今日必要としている御言葉をすべて導いてくださることをお願いいたします。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
伝道者は日の下の不条理な人生を見極めるには、8章17節で、すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできないと、人生は見極めることはできない多くのことがあると伝道者は人間の限界を語りました。それは神がいつも示し導いている、人間の生き方は謙虚な生き方をしなさいと指摘していることですが、人は心の奥、自分は間違ってない、俺は正しいといつもどこかで自分の正しさを主張し、本当の正しさを探す謙虚な姿勢が現実には少ないのです。伝道者はそのことをこの9章で、不条理の多い人生であっても自分を知り、神を恐れる者がどのように歩み続けるかを具体的に示しているのです。一節を読みますと、誠に私はこの一切を心に留め、このすべてを調べた。正しい人も知恵ある者も彼らの働きも神の御手の中にある。彼らの前にあるすべてのものが、それが愛なのか憎しみなのか人にはわからないと、人にはわからない人生を伝道者は、正しい人も知恵ある者も彼らの働きも神の御手の中にあること、一切を心に留めて、神の御手の中にあるのを確かめたのです。この句が9章の主題です。そして一節には愛、憎しみとが続いて出ていますが、これは6節に続きますから、人の営み、人生の総括的な表現として記されていると考えられます。人生の歩みにはすべてが不思議で謎めいています。人はその不思議で謎めいた人生の営みを理解できずに苦しみます。しかし確かなことは、ここまで人は生きてこられた事実があります。一説が言う正しい人も知恵ある者も彼らの働きが神の御手の中で守られていたことを伝道者は明らかにし、そのような現実の人生の歩みがあることを示したのです。 2節から4節を読みますと、すべてのことはすべての人に同じように起こる、同じ結末が正しい人に、正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様で、誓う者にも、誓うのを恐れる者にも同様だ。木の下で行われること全てのうちで最も悪いことは、同じ結末が全ての人に望むということ。その上、その子らの心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。しかし人にはよりどころがある。生けるもの全てのうちに、数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子に勝るのだと語っています。2節に、全てのことは全ての人に同じように起こるの起こるは、この2節全体では死について語っていますが、それは死だけに言及しているのではありません。それは正しい人が愛され、悪者が咎められるということではなくて、善人であれ罪人であれ、全ての人に同じように起こることであると言っているのです。そして3節には、火の下で行われること全てのうちで最も悪いことは、同じ結末が全ての人に望むということである。この望むとは、二節も起こるとの関連して、一つの出来事が全ての人に同じように起こり、同じ結末が全ての人に望むという意味のことで、一つの出来事の関連を表しています。これはすでに2章14節で、知恵ある者も愚かな者も、私は全ての者が同じ結末に行き着くことを知ったということと同じです。つまり死はどんな人、全ての人に望むことで現実に事実であると述べているのです。さらに3節には、死の凶悪性を言っています。火の下で行われること全てのうちで最も悪いことは、死の恐怖が人を狂わせることです。それは死の恐ろしさ、脅威によって人は悪事に走るのです。その走った人は死の恐怖から逃れようとして快楽に身を置き、死を忘れようとしますが、死の実態は生きている者にはほとんどわからないのです。はっきりしていることは、生きている生きる者の世界と死者の世界とは別の世界であると考えるから、現実にはわからないのです。それを6節がそのことを言っているのです。この火の下での人生は、すべての人に同じように起こり、同じ結果がすべての人に望む、それは厳粛な事実であり、死の恐怖から負けない人生を送るには、神の御手に委ねる、導かれる方法しかないと伝道者は語ったのです。それが2節の中に、正しい人、善人、清い人、生贄を捧げる人、誓う人という表現に 神を信じ恐れつつ、隣人に対して自分に対して正しく知恵ある生活を送る者の姿勢が語られたのです。そしてその心は力から来る悪や狂気に負けない姿勢、神を信じる信仰者の姿で生きることです。そして3節で伝道者が言ったのは、全てのうちで最も悪いことは同じ結末が全ての人に望むということ、その上その子らの心が悪に満ち生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだと厳しい言葉で語っているが、4節でしかし人には拠り所があると言って、生ける者すべてのうちに数えられている者には希望があると言っているのです。その希望は、その希望とは確信自信という意味で、人には拠り所があるとは死を滅ぼし支配されるお方を信じることにあると言っているのです。人は死を克服できる知恵は持っていないが、全てを支配するお方がおられて、人が拠り所を求めるそのお方のことをイザヤ書25章8節が言っています。永久に死を飲み込まれる神である主は、すべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる、主がそう語られたのだというお方を信じることであるのです。つまり死を滅ぼし支配されるお方を信じ従う者たちには確信が与えられると言ったのです。それはただ生きているからという意味ではなく、本当の意味で4節が言う生きている意味は死んだ獅子に勝るということです。古代の世界では強い獅子は崇められたが、犬は軽視されていたのです。そのことわざを用いて、生きている犬は死んだ獅子に勝ると言っています。さらにパウロは言いました。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと言って、神を信じて歩む者たち信仰者の生き方を表しているのです。しかし神を信じて歩む者であっても、備えられた生き方は難しいのです。人は全ての人に望むその死を心の底で恐れるのです。それからそれら全ての究極にある恐れは死を表す象徴であるからです。その恐れていることは、愛する人の別れ、すべての富を失ったとき、自分の死で地上の働きが無に帰するとき、そして人々から忘れ去られる孤独など虚しいのです。ですからすべての人に望む死が終わりだと思うとき、人はどうせ死ぬのだからと自暴自棄になって、 死が全ての終わりであると考えた者には正しく生きようとすることに何の意味も見出せなく、刹那的にその場限りの快楽に走ってしまう弱さを人は持っているのです。しかしそれでも神はいつも見守り備えてくださっているのです。だから神を信じ信仰者として生きる者には希望がある、生きているのは死んだ獅子に勝るものであると励ましてくださったのです。そして生きている者のことを五節六節で、生きている者は自分が死ぬことを知っているが死んだ者は知らない、何も知らない、彼らにはもはや何の報いもない、まことに呼び名さえも忘れられる、彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われることすべてにおいて彼らにはもはや永遠に受ける運はないと語られ、この五節の生きている者は自分が死ぬことを知っているが死んだ者は何も知らないとは、人は神を信じて生きる者であって神によって生かされたものであるから、己の正しさの追求よりも自分を知り謙虚に神に従う生き方をするものであるから、神を信じない死んだ者にはわからないのです。そして彼らにはもはや何の報いもなく、まことに呼び名さえも忘れられるのです。六節においても彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われることすべてにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分はないと述べたのです。しかし人は属する群れから距離を置かれると孤独感と不安感を覚えます。そこにはそして自分には居場所がないと孤独感に駆られ、自分の心奥はいつも分かってもらえない孤独感と寂しさによって不満が生まれ、人にぶつけさらに孤立してしまうのです。それは自分の内側に問題があるけれど周りが理解してくれないとの思いが強く、自分の傲慢は人の話を聞かなく、心の不安はさらに孤立していくのです。それでも人は認めて慰めてくるものを探し、見つかるまで心を固くなにし探し求める傾向を持っています。そして人は孤独と不安で居場所がないとき人を攻撃し始めます。その怒りの原因は自分の内側に潜む深い不安感からです。その不安は人では解決できない不条理と思う死から来るのです。そのような人でも神は全てを見守って導いてくださっていますが、人はこの不条理から来る死の不安は自分のことを理解して愛してくれるお方を知った時に実は勇気が生まれるんです。 それは神の無限の愛に触れた時、愛は死に打ち勝ち、死の恐怖に直面する勇気を与えられるのです。すべての人に神の導きがあるのです。そして伝道者は7節から10節で、神の愛と恵みによって感謝する人生について語ります。この部分には、神を恐れつつ委ねられた務めを果たすべきことをことと、働きの身に感謝して受けるべきことが述べられています。7節から10節を読みますと、さああなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのぶどう酒を飲め、神はすでにあなたの技を喜んでおられる。いつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならない。あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。彼女はあなたの虚しい日々の間、火の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に、火の下でするロープから受けるあなたの分なのだ。あなたの手が成し得ると分かったことは、すべて自分の力でそれをせよ。あなたが行こうとしている黄泉には技も道理も知恵も知識もないからだと語りました。7節で、さああなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのぶどう酒を飲めと、神の恵みに対する感謝と喜びが勧められています。そして続けて、神はすでにという表現は、地上の良いものが神の祝福の結果与えられたことを語っているのです。そして8節で、いつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならないとは、神の恵みによって感謝と喜びで楽しい生活を送れということと同時に、敬虔な生活を忘れてはならないという戒めが含まれているのです。旧説は、日の下である与えられた虚しい人生の日々は、愛する妻と生活を楽しみ、夫婦が協力して神に委託された地上の務めを果たすべきことを伝道者は強調したのです。この9節の、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよいの直訳では、妻と共に命を見なさいです。この表現から、家庭生活、夫婦の協力が命を見ることを目的とした生産的なものでなければならないことを教えています。そしてそれが生きている間に、火の下でするロークから受けるあなたの分なのだとあるのは、この地上での食べるために働かなければならないという虚しい現実をそのまま受け入れ、働くこととその報酬を楽しみ喜ぶことの労苦の生活の体系を神の恵みとして受けることを伝道者は進めているのです。すべての人生には確かにさまざまな悩みがあります。神は その人生の嵐の中でさえ愛する人との食事の交わりを喜ぶことに導いてくださる神の御手の中にある人生が備えられています。私たちの歩みは将来が見えなくとも神に与えられた知恵を生かし、神の言葉に従い恐れる生き方をするように主はいつも導いてくださっております。私たち信仰者はこの神の導きに真に応えるべき生き方をしなければなりません。お祈りいたします。人生についていつも考えるとき、すべての人に望む死を避けることができません。それは自分の存在がなくなってしまう死が生きていることが忘れ去られる深い孤独感があります。その孤独感は生きている意味を見出せずに自分は自分自暴自棄になって正しく生きようとするのをやめて一時の快楽に走る弱さがあります。しかしそのような弱さを持つ人間に神は歩む道を示し多くの恵みが備えられ、感謝と喜びを持って正しい生活を送りなさいと導いてくださいました。しかしそのような弱さを持つ人間に人生には多くの悩みがありますが、その人生に愛する人と愛する人と食事の交わり喜ぶ生活を神の御手の中に備えてくださいました。ありがとうございます。人生には私たちに神を仰いで正しい道を求め続ける敬虔な信仰者の姿勢で神を信じ力強く生きなさいと備え導いてくださっている神を心から感謝いたします。主を全てを導いてくださる主イエスキリストの尊い名によってお祈りいたします。
アーメン。